はい、こんばんは。
こんばん
こんばん
は。
は。今日はですね、4月の22日金曜日。いわゆる、なんですか、本震、ね、余震じゃなかった、本震と言われて、2回目の地震があって、ちょうど1週間になりますけども。まさか、これ先週もね、ポッドキャストを収録してまして、収録が終わった2時間後にね、大きい地震がまた起きてしまうということがありまして、南阿蘇村の方ではですね、かなりのちょっと土砂崩れ等、まあ、あとは我々で言うと、思い出多分たくさんある、阿蘇大橋ですか？流れてしまうという出来事が起きまして、まあなんかこう、無力感ですね。まあ、僕は東日本大震災の時もね、いろいろ、近くにいたっていうのもあるし、その時ちょうどソフトバンクアカデミアに合格したてで、まあ、いわゆるその周りの人たちがやっぱりこういろいろとこうアクティブな人たちだったので、よし、いろいろとこうちょっと動いてやろうということがいろいろあったんだけど、やっぱりこのなかなかこううまくいかないと。以前はね、その東日本大震災の時はあったりとかして、もうその時はやっぱりこの、なんですか、自分が近くにいるのに何もできない、もう、とんでもない無力感みたいなのを味わいましたけど、今回特にね、九州にいる人は、とか、熊本にね、ゆかりがある人たち、とか、まあ知ってる人がね、被災してるという状況で、もうすごくこう、何もできないもどかしさみたいなのが、多分あると思うんですけど、まあ、こういう時こそ、こう、あまりこう、悲観じゃないですけど、あまりマイナス思考にもならずにね、
そうですね。
何でも、まあ少しでもね、いいからできることがあるんだということを、こう、ちょっとは冷静にね、冷静にちょっとやることが大事かなというふうに思いますね、まあ皆さん。多分これから非常に長い期間、にわたる影響っていうのがね、あると思うから、こう今だけこう、頑張っていろいろやろうとかじゃなく、長い目でいろいろとこうできたらいいんじゃないかなというふうには思うんですけどね。本当心配ですよ。
大学ってどうなってるんでしょうね。一切こう映像とかってやっぱ出てこないじゃないですか。
なんか、そんなに被害はないみたいではありましたよ。卒業生の話によると。やっぱこう、卒業生で今、学生なんかが、こう、こっちに帰ってきましたと。もうやっぱり向こうにいても、なんだろう、帰れる人はもう帰った方がいいですよ。なんか、実際向こうに住んでて、家とかがなくなって大変な状態がある人たちがやっぱり優先だから、まあ、どうちゃん帰ってこいみたいな感じで、まあ帰ってきて、学校に聞くとそんなには、学校はそんなには、という感じ
です。五校記念館とか崩れてそうだけど。
崩れたって言ってた。
あ、やっぱり。
そこは崩れたって言ってた。まあでもそんなになんか、全部バーンと崩れたわけではないけど、
なんかちょっと。
被害があったという。
まあ、あれはなんかね。
なんか、なんだかな、工学部のところが立ち入り禁止みたいになったみたいなことですか。なんとか通って言ってたけど、もう工学部はちょっとわからない。なんだか通ってたけど。
大学とかね、多分、建物が強くてもさ、何、絶対、その書類だったりとかさ、法学部とか理学部だったら実験器具とかさ、きっと、耐震のためになんか対策してると、ね、耐震対策してるとか、そんなになさそうだからさ、じゃあ、中がすごいことになってそうだよね。
なんか、確かに。なんか、危険な研究とか、
ね、そっか。理系
危
の
ないよ
人た
ね。
ちは、理系の人
だって
た
なん
ち
か、
は。
爆破のなんか研究で結構有名な人いましたよね、工学部のやつ。
そうか、そういう、なんか精密機械とかはやばいですね。
うん。
実験器具とかか。
そうそう。きっと、耐震は、のね、なんかやったりはないよね、ちょっと。やっぱりこれを機にじゃないですけど、自分のね、家も、タンスは倒れないようにちょっとやっておくとかさ、
うん、
防災グッズを枕元に毎回というよりも、まだ、のもちょっと変かもしれないから、防災グッズを揃えてどこかに置いておくとかね。
うん
うん、そういうのは、やっぱり意識しておかないといけないですね。
うん、
いついかなる時にこう地震があるのかっていうのはちょっともう専門家もわからないっていう話ですからね。
うん。
今回はちょっとかなり熊本だから切実に響きますね。
うん。
うん、いやでもこの今回どういう対応だったらもっとなんかこううまくいったんだろうみたいなことは、やっぱりこう東日本大震災を近くで経験して、で、熊本の方もね、今回の地震、まあ大分も今回、ちょっと被災してますけど、で、やっぱかなり思いますよね。なんか、自治体がどういうふうに動くのがいいのかとかさ、一般の人がどういうふうに動くのがいいかとかさ、なんかこう、情報化社会になったからこそ、その情報をじゃあどういうふうに使うべきだったのかみたいなところは、
うん、
なんか、うん、なんか、生かされたのか生かされてないのかよくわかんない感じがない、うん、っていう。なんだかんだで、うん、被災地。まあ、前、東日本大震災でこういうことがあったから、各々で行くのは控えましょうっていう声が上がってるっていうのが一つの進歩ではあるかもしれない
なと、うん
うんねうん、思うんだけど、
うんう
ん、なんかやっぱり最初は迷惑をかけんようにっていう動きはちょっとあったのかな、
うん
うん
うん、だからそれが実際じゃあそれがどれぐらいのものだったのかっていうところっていうのと、もう明らかにその引き受け側の人数が不足してたんだよね、東日本大震災って。
うん、
いわゆるその自治体の人たちがさ、うん、もう圧倒的に足りなくて回らないっていうのがあった中で、うんまあ、今回もう全く同じ状況だったよね。その物資はいっぱい届いたんだけど、俺が一箇所でずっと眠ったままになってるとかさ、
うん、
いうところのなんかこう、なんか根本的なこう解決というかね、動き方がなかったのかな、みたいな気はしますけどね。
うん
うん、
例えば、東日本大震災は、もうあまりにも回らなすぎて、
うん、
もう途中からようやく民間の宅配業者とかに委託して、
うん、
物資を運んでもらったりしてからが回り出したと。
ほう。
うん。いうこともあり。今回とかさ、もう地震の2日、3日、2日ぐらいかな、
うん、
で、もう郵便局だったりとかさ、うん、ヤマトだったりとかは、ね、もう届く体制は作ってたわけだから、なんかこう、俺が普通にこう理想論だけども思ったのは、みんながこう行くんじゃなくて、みんなが熊本に寄付をして、そのお金で民間業者に一箱いくらっていうのを、まあそれはもうちょっと災害価格みたいな感じにしてもらって、その寄付してもらったお金で、段ボール1個あたりいくらみたいな感じで各避難所に運ぶっていうのが、一番もしかしたら良かったんじゃないかなっていう、
うん、
してるんですけどね。
うん、
で、まあそれもなんていうんですか。どこどこに何が足りないからこれを運ぶじゃない。もう、いわゆるね、プル型じゃなくてプッシュ型って言われてるやつ。今はね、政府はプッシュ型でやってるみたいなことを言ってましたけど。なんかプッシュ型が、被災した当時からできてたらまたちょっと、もう少しうまく回ったのかなっていう気はしますけどね。いかがですか？皆さんそういうこと考えますか？
プッシュ型って
何ですか？
おー、そっちの柄でした いわゆる、今、熊本が、今じゃないけど、もう当初から熊本がやってたのが、プル型って言って、うちの被災所、被災、避難所には、パンが足りない、何が、水が足りない、何が足りないっていうのを連絡受けてから、それを精査してから送るっていうことがプル型。
ああ、はいはいはい。
プッシュ型は、どこどこに何が足りないとかを聞いてるんじゃなくて、とにかく水と何たら、水と食料と何たらっていう大事なものをとにかく送る。
へ
え、うん。で、今回とかは特に、まあ、9万人ぐらい避難してるのかな。
うん。
じゃあもうやっぱりどこに何が足りないとかを聞いてたら、てかもう明らかに人手が足りないわけですよね。うん、もう、中央に。
うん、
その回線もないし、回線もないし、人も足りないしっていう状況で、やっぱりそのプル型で、しかも、自分たちの知ってる人間たちだけで運ぶとか、非常に難しいかな。
運ぶのもやっぱ行政がやってるんですか？
基本的には多分、自衛隊だったりとかそういうところとか、公務員だったり、系の人がやってるはず。
うん、
そこはボランティアとかでやると、ね、盗難じゃないけど、
うん、
多分発生するっていうのもあるから。
なんか、鹿児島のいろんな市長、市ですね、市が多分地震があって、うん、もう1日2日後ぐらいには、なんかでっかいトラックに乗っけて、
うん、
ドーンと持って行ってたけど、多分そういうのも、なんか国からの命令ですかね。
いや、もうね、自治体ごとに。
そうも自治体ごと
に。そうそう。国は国で90万食みたいな感じでやってるんで、うん、それはもう自治体が独自で支援、
でやってる。いろんな市がバーってやって、ああ、こんなことやるんだって、早いな、うん、動き早いなと思ったんですよ。
そう。だからめちゃくちゃ動きは早かったんだよね。本当に早くて。だけど、やっぱりそれを裁く人が、いない状態という、ね。
うん。
まあ、それ、もう俺は、俺はもうそれがもう最初からもうなんか目に見えたというか、東日本大震災の時と全く同じで物資を送れ、物資を送れみたいなばっかりになってたから、情報がもう何が足りない、何が足りない
でしたね。
なんで俺はそのどっちかっていうと、ああ、公務員の人たちがもう相当大変だから、倒れないでほしいなっていうところ、その公務員が一人減るだけで多分相当な、その人が何十万人、ちょっと何百人を支えてるみたいになっちゃってるから。
うんうん
うん、でそういう状況なのに。
でも、そこのやっぱ自治体の公務員の人じゃないと、その土地勘もなければ何もないからよくわかんないところもたくさんありますよね。
うんうん、よく言う、やっぱり言われてるのは、公務員は公務員の仕事がわかるから、
あ、
やっぱり、
確かに。
被災した直後に自衛隊だったりとか医者だったりを送るのタイミングで、自治体職員も、
うん、
もうそのタイミングで早く行くべきだったんだろうなっていう気がしますね。しかもその、
うん、
被災直で被災した益城とか南阿蘇じゃなく、中央の人を集めて、まず、そういう物資だったりとか、情報とかを裁く人たちを増やすべきだったかな、とは思います。
確かに。
そこはだから、あれですか、熊本市役所みたいな人たちがやってた
んですか、うん、そうそうそう。結局だから、
うん、
そういう人がやるから。
なんで他の人たちはやれないんですかね、その、こうヘルプみたいな。
あ、他の自治体からは、来たらやってる、うん。でもそれがやっぱりね、遅いんだよね、やっぱり。自治体職員派遣はやっぱりタイミング的に遅いから。
うん。
そうなんだ。
うん。だからそこは、もう早くから、まずヘルプを送るっていうのと、さっき言った、業者、その宅配業者とかと、もう前もって、こう、業務連携じゃないんですけど、まあそういう時は小口1個いくらみたいな感じで、受け負うみたいな。っていうところが、まず一番、現実的に良かったんじゃないかなとは思うんですけどね。
うん。
うん。 なんか、まあ、その職業柄じゃないですけど、情報はやっぱり入ってきてたんですよね、その物資の件に関してはね。なんかその歯がゆさがありますよね、この、なんていうんですか。うまくこう歯車が回ってないから、ちっちゃい歯車たちがいろいろこう、うまく回そうとするんだけど、余計こう、それが、いろんな感じ、噛み合わないまま、ぐるぐるきれいに回らない感じっていうのが、こう、ちょっともどかしいなと思いつつ。あとは、これはもう本当に、捉え方によっちゃ不謹慎に思われるかもしれませんけど、やっぱりこう、物資を送るにしても何にしても、こう、その被災した場所の人がそこにいるからこそ、物資を送ったりだったりとか、人をそこに派遣したりとかっていうのが発生してくるわけじゃない。
うん。
やっぱ、さっきフッチも軽くその言ってたけど、ね、鹿児島に戻ってこいみたいなことになってたっていう話。
うん、
やっぱ、その被災した場所の人たちを、鹿児島、福岡に、旅行会社かなんかと連携して、
うん、
超、ね、大型バスとかでさ、うん、1週間から2週間ぐらい、安全な旅館だったりとか、うん、そういうところに避難させて、それをみんなからの寄付で賄うという形。うん、そうすると、やっぱり被災、したじゃないわ避難所はどんどん減る、
うん、
避難所が減れば物資もいらなくなるし、
うん、
そこに人を派遣することもなく
なる、うん、
だからやっぱ俺は本当に根本的には人がいなくなれば一番回る
力、
そうそう、もちろんその何万人とかいう人を運ぶのはもちろん手間はあるんだけど、その全員とは言わず、全員とは言わず、でもただ一回運んでしまえばそれで終わるわけだよね。まず2週間ぐらいは。でも物資とか、医者とかそういうことに関しては、何回もピストンでやっていかなきゃいけない。物資はなくなりますから。でもやっぱり避難所にやっぱり留まっちゃうっていうのは、まあこれはもう人間のそういう、まあマインド、日本人のマインドなのか人間のマインドなのかわかんないですけど、まあ、しょうがないところはあるんでしょうね。そう、住み慣れた場所を離れたく
ない。家を開けて、こう、離れられないみたいなところがあるんでしょうね。
それはあるだろうな。
家を捨てれない。
うん。
だからそこ、だから僕はそこが、こう、なんかこう、うまくできないのかなっていう気がしますよね。うまい、こう、考え方を変える方法ってないのかな、みたいな。
うん。
実際本当にそうやって、こう、なんか大型バスで避難みたいなのって、本当ど、なんもやった例とかないんですかね、今回。
わかんない。聞いてないね、今のところ。その、個人個人ではね、もちろん避難はして、ね、うん、県外避難っていうのをやってるけど。
その、行く当てがあれば、こう行けるけど、
うん。ただね、行く当ては絶対あると思うんだよね。
でも、お金さえあればね、こうホテルとかも泊まれるわけですよね、うん、
でちょっと本当それこそさ、サップの家じゃないけど、熊本県内でもちょっと離れればもう安全だっていうところもある中で、
うんね、水も出 る, 出る、
そうそう、出る中で、あえて、まあ、ちょっと語弊があるかもしれないので、うん、んですけど、その停電とか水が出る断水の地域の避難所にいるっていうところがこうなんかこう意識が変わるといいのになっていう気はしますけどね。まあ車がないとかそういうことはもちろんある。もちろんそれはあるかもしれないけど、なんかそこでさ、本当にパッとこう大型バスが来てさ、行きましょうって言ってる。じゃあ果たしてそのさ、行きましょう。人が旅館取りましたから行きましょうって言って、そこに何人乗るんだろうっていう。
離れたくない
だろう。家を離れたくないとか。
まだやっぱ不安なことがいっぱいあるし。
なんだ
ろう。それをね、取り除くにはどうしたらいいんだろうなっていうのをね、ここ一週間ぐらいですごくこう、考え。だからまず現実的なのはさっきのあれね、人 公務員を派遣するっていうのとか、そういうところね。で、こういう時あった時に、その根本解決するのは、やっぱ人を動かすことじゃないのかな、みたいなところがあるんだよね。だから、なんか、家財と仕事に縛られて、避難所生活をこれからずっと続けるっていうのは、それは賢いやり方なのかな、みたいなことを考えたりするんだけどね。
ですよね。まあ、それで、こう、車中泊とかやって、
そう体を壊したりとかさ、そう、実際に死亡してる人もいるわけ
で、ね、それで亡くなるとか。
うん。そうなった時に、そこまでして、その避難所にいる、自分の家の近くにいるっていうことが大事なことなのかっていう。なんか、難しいよね。その避難したい人しか分かんないって言われたらもう、あれなんだけど。
まあ、行きたくても行けない人みたいな。
まあ、そう、もちろんそれはね。それはもうしょうがないと思うので。なんか、動ける人は、これね、1週間から2週間ぐらいとりあえずもう、別の、県で親戚でもいいしみたいな、友人の家でもいいしっていう、まあ今回ほら、うちらの仲間うちでもさ、サップのとこ行った方がいいよみたいなところも話をしてたじゃない、まあ生はサップの家に泊まりましたっていうのはサップから連絡あったけど、他の人は結局どうしたのかなっていうのがすごく気になる。他にサップの家に泊まった人はいるのかな。
どうでしょう、ね、
中地君だったら絶対サップんち行ってるでしょ、
行きますね行きますね、
いや俺も間違いなく行く、
多分いち早く僕多分逃亡しますね多分、でも分かんない、まあ、その持ち家がそこにあったらまた一番違うかもしれない、
なんかここなんだよね、ここのさ、このメンバーさ、持ち家ないから、
ち
ょっと参考になるかもしれない。
というか、もう、こういう考え方になってるのが、もう、なんて言うんだろう。だってもう、そのために俺はもう持ち家はもう援助するという考え方だったからね、その仕事とか、家に縛られるようなもう時代じゃないなっていう場所をね、場所を縛る。で、そこにやっぱりこう、災害っていうのがもう間違いなく入ってくるんだなと。
そうですね。
期待したときに、自分家があるからここを動けないっていうのは、その家って足引っ張ってるじゃんって、やっぱりこう自分の中で考えちゃうなと思って。
そうですね。
やっぱそうなったときに、もちろん、被災する確率とかいうのを考えたら、もうね、全然、被災したらしょうがないっていうのはあるんだけど、ただその後ね、被災した後にさ、そこに縛られちゃうっていうのは良くないなっていう気はしますけどね。
そうですね。まあ、やっぱ、なんか大事なものあるし、どこかな、やっぱり。家にまだ。
大事なものって大事なものって何ですかね。いやもうこれさ、本当に冷静にさ、今自分たちがさ、被災したときにさ、これだけは持っていかなきゃっていうのって何？
なんだろう。
まあ、通帳と印鑑ぐらい？
うん。
もちろん自分たちの家族っていうのは当たり前としてね。
うん。
その、なんていうの？
通帳と印鑑か。
まあでも通帳と印鑑なくてももう下ろせたりする。
ですよね。
だからね。
まあだからいつも持ってる財布かな、
うんうん。
財布と携帯だけかな。
うん。財布と携帯あれば、なんとか。
で、じゃあ被災して、ああ、これがあるから家離れられんわって思うようなものってなんだろうね。
なんだろう。
じゃあ、って考えたらさ、
土地、家そのもの
そ。そうなんだよね。
う
ん、
そうですね。
やっぱりさ、何千万した家っていう。
でもそれも、
ことなのかな。
なんか火災保険じゃない、地震保険とか、うん、災害保険みたいなの入ってれば、わからん、どこまで保証してくれるのかわかんないけど、入ってれば、まあ、崩れて
だってさ、家崩れてないじゃん。きっと。俺ら世代とか、
あ
の新しい。
最近建てたような家はってこと。
そう、中がぐっちゃぐちゃになるぐらい。とりあえず。
うん、
で、貴重品は持って出てるわけでしょ。
うん、
で、まあもちろん、泥棒が入るっていうのは不安かもしれないけど、貴重品は持ってるんじゃない、もう、
うん。
取られたらまずいものっていうのはないわけじゃない。っていう状態で出てるわけじゃない。もう取られてもしょうがないっていう状態で出てると思うんだよね。
まあそうですね。
うん。そうなった時に、停電断水とかいう状況だったら、本当になんかこう、なんか友人とかを頼って、こう、ところで、なんかもう俺も本当大分は被災してるから、何も言えないんだけど、来いよっていうのは、思いますよね。
交通網とかは、その、出る人で渋滞してるとか、そんなのなかったのかな？
出る人で渋滞も合ってるみたいだけど、やっぱり入る方の渋滞の方がでかいみたい。
その入る方の渋滞は、あれですか、やっぱ物資を運んだりとか、
物資
を
運んだり
とか、
そう。だから結局、そういうので渋滞するのは、もう明らかにその個人のやつですからね。
うん。
いわゆるその、自治体だと自衛隊ので、渋滞ってのはまずありえないから、台数的に。で、入ってくる方で渋滞がやっぱり多かったみたい。
すごいっすね。でもね、あえてその震災の鎮魂行くっていうね、やっぱみんなそうやって動くんだね、やっぱね。
うん。
うん。それで渋滞するっていう。
だから、なんかその東日本大震災もちょっとかじって思うのは、やっぱこう、ね、もうもちろん正しい、何が間違ってれば正しいとかは言えないんだけど、まあ、いわゆるこの、あれだね、踊る大捜査線みたいな、現場で頑張る人間と、あのトップの方にこうちゃんと動かす人間とっていうのがうまく連携取れないと、
うん、
まあ、うまく回らないっていうところですよね、うん、っていうのと、やっぱり被災者も勇気を持ってその土地を離れると、
うん、呼びかけってないんですかね、呼びかけ出ましょうみたいな。
だからそれがやっぱりね、人って変われないから、
うん
うん、そういうほら報道っていうか、行政とかはそういう呼びかけとかしないのかな。
行政はもしかしたらするかもしれないけど、報道は多分できないよね、そんな人の人生を変えるような多分ことは。その命を守るためにっていうのはできるかもしれないけど、
まあ、報道はまあ、うん、そうかもしれない、ちょっと分かんないけど、うん、じゃあ、まあ、それこそ政府がなんかやっぱり、まあ、政府はでも、その支援の方に、
うん。
注ぐんだね、やっぱね。
うん、いや、もうこれだから、やっぱ難しい。いや、もうそれこそ強制的にさ、強制的にホテルとかに送り込むんだったら、まだ、
あれなんだろう。もう一つのあれですよね。熊本の市内の、何丁目の人たちは今から移動ですみたいなとかも決めちゃう、うん、
それができるだったらすごいけどね、
うん、まあ無理でしょう
今からどこどこホテルに行ってもらいますみたいな、霧島観光ホテル行ってもらいますとか、
うん、そうそうそうそういうのができたらい
いな。
で、そこの費用に関しては、もう俺らみたいな人間ね、周りの人が寄付すればいいわけで。やっぱりさ、現地に行ってさ、その渋滞をね、起こしたりとかさ、まあ、物資はいっぱい届いてるけど、結局買ってるお金が、ね、多く出てるわけじゃない。じゃあそれを宿泊だったりとか移動費に回してもいいかなっていう気がするよね。で、避難所で相当苦しんでるっていう、 報道がね、いっぱい出るたびに、やっぱりそれは、すごく思うんだけどね。まあ、こればっかりは本当に、ちょっとまあ、こんなん言いながらも、まあ、それが本当にいいのかどうかっていうのはね、難しいところではありますけど、まあ、難しいですよ。難しいですけど、こういう考え方もあるんじゃないかなということで、今日のポッドキャストね、聞いていただけたらなと思います。まあ、また、まだまだ多分、地震関連はね、ちょっと長期化すると思いますので、まあ、あまりこう、頑張りすぎず、周りの人も、あんまり考えすぎずというか、長く続きますからね、本当に、これは。やっぱり、長期化すると思うんで、頑張りすぎず、考えすぎず、できることを、長くやっていくみたいなことが大事かなと思います。ということで、今日はこの辺にしておきましょうか。では、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。